隅田隆平のハマグリ顧問の編、1月10日放送分のポッドキャスト前半です。ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。京都御所はハマグリ拷問前、 KBS 京都ラジオからお送りしております。変な事件や変な人を弁護する隅田隆平のハマグリ拷問の編、今夜はお正月特別企画ということで、お年玉スペシャルゲスト、私が41歳になった今も未だお年玉をいただいている、方をゲストにお越しいただきました。オール巨人賞です。
こんばんは、巨人です。よろしく
よろしくお願いいたします。
はい、はいはいはい。
うん、いや、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。よう頑張ってるな。偉いな。
もう、今日はちょっと、極度の緊張に、
はい。いやいやいや、何を言ってんの、
見舞われておりまして。
気楽にやってください。僕は気楽にしますので、よろしくね。
はい。お願いします。はい、先月も私の誕生日の時に。
そうそうそう。なんか他の番組で、はい、クレオさんの番組で来た時に、はい、ちょっとディレクターに頼まれて、ちょっと撮ってな、言うて。はい。そんなん簡単なことやからね。なんぼでもやらせていただきますよ。
もう私も41に。
41になりました。
なってしまいまして。
わあ、麻薬やな。あ、42で翻訳やからな。
だから
何危ないで。
あ、でもね、数えで、去年42だったんですよね。
だからそれね、ややこしいことよ、言うねんな。4123とかな。
よくわかんないですよ。自分が今、はい、翻訳なのか、後訳なのか、何なのかも。後訳ですか、ね。
蜂蜜が今年42とか言ってたけど、蜂蜜と一緒ではない。
蜂蜜さんより1個学年上なんで。
上か。
だから、後訳じゃないですか、
ね。後訳か。はい。だからね、でもね、どこまで喋っていいかわからないけど。
大丈夫です。
そうですか。
はい。
役っていうのはね、なんか病気したり、なんか怪我したりするって言うけども、逆に、その役でも、行人面の役とか、
はい。
そっちの方がつくことあって、めちゃくちゃ仕事ができるとか、売れるときはねってね、あ、八方さんがそうやってんて。
あ、そうなんですか。
で、他ね、42で売れてる方、この間あるテレビでやっててんけど、はい、僕出たとき、うん、やっぱ42でガーッといった人がようさんいてると。
はぁ。
蜂蜜もそうかわれんね。阪神ちゃんは去年60歳で男の役で、はい、うん、ど真ん中でもうぐちゃぐちゃになってましたけどね。
メニエル
氏病。メニエルで。で、昨日ちょっと僕占い大好きで調べてたらね、はい、去年阪神くん、どん底や、やっぱり。
あ、そうだったんですか。
はい、僕はあと2、3年大丈夫やね。あと2、3年。
でもその去年ね、はい、阪神賞も、巨人賞も首、
頸椎ね。
頸椎の手術されて。
まあ、去年やって、シーズンやったんですけども、はい、それは別に一昨年やってもその前やっても5、6年前から悪かったからね。
そんなにずっと調子悪かったんですか。
うん、まあほんで自力でなんとか治るかなとかなんかありますよ。自然治癒力であるやんか。それで治すとか思ってやっぱあかんな。
でも師匠だったらその自然治癒力強そうですもん。
骨の異常はやっぱりちょっと無理やね。
無理でしたか。
これはちょっと変形はそこは削ってもらわなあかんねんって、医者に言われてんで削りましたけどね。
でもその満身創痍の中、去年の夏3夜連続漫才ってされたじゃないですか。
これはほんまに一番阪神くんも調子の悪い、僕も首が痛くて手動けへん、だから首にはなん尻尾張りながら3日間やりましたけどね、3本ずつね。
いや、僕も3日連続見に行かせていただいたんですけど、ちょっとなんか単純な表現になっちゃうんですけど、
いや、
すごくて。
そうか。
いや、すごかったです。舞台袖で3日連続見させていただいて、
はいはいはい、はい。
で、15分の漫才を1日3本を3日連続で、あとまあ間にトークも入れてっていう形で、
うん
う
んうん、
いや、そういうね、体の調子とかっていうのを私聞いてましたんで、その中で、はい、漫才をされるっていうことが、すごいなっていう。
なんかね、まあ、過去ずっとやってきた、はい、慣れたネタばっかりだったんですけども、ただネタ合わせの時間2本前に5、60時間やりましたね。はい、狭いとこ入ったら阪神くんがまたメニエルやから、頭がこう痛なるとかね、はい、声が響いてネタ合わせできないんですよ。それだから広いところでネタ合わせしなあかんとかね、狭い楽屋ではできなかったね、はい、ややこしかったんですが、なんとかまあようやれましたなと。
いやーでもね、ちょっとすごかったです。もう圧巻というか、私がその舞台袖で見てたんですけど、まずね、舞台にこの上がられる時の後ろ姿というか、私がもう、弟子ついたもう二十何年前の時と、全く一緒というか、かっこいいなっていう、ちょっと小走りで、センターマイクに向かわれるじゃないですか。
自分の出ていく姿は見たことないねんけどね。はい、これ本当に 割とみんなに言われるんですよ。巨人阪神一緒が出ていくときかっこいいですわって、ある後輩にも何人かにも言われてるんです。はい、出ていくとき、出ていくときだけかい、うやっぱりじゃないけどな。
いや、もうね、惚れ惚れと見てまして。
ありがとうございます。
で、巨人賞とか、それこそ私がその18の時とかに弟子つかせていただいた時と、もう体型的には全く変わってらっしゃらない
ですよ。そうですね、体型はほとんど変わりませんね。はい、
すごいですね。僕はもう41になって、このありさまというか。
ちょっと超えたな。
いや、だいぶ太りましたね。
あかんで、あかんで、それ。
そうですよね。
そう、どんどん病気が溜まっていってるんちゃうか、
どんどん顔が丸くなっていって。
もっと大きいけど。
もともと大きかったが、その、うん、去年、娘が生まれて、はい、で、赤ちゃんで、まあ、健康優良児で、丸々太ってて、うん、で、パパに似てるって言われるのは嬉しくて、ちょっと寄せていってると思う。
お前が寄せていってるのか。
そうなんですよ。で、嬉しくて、どんどん丸なっていってるんですけど、考えてみたら赤ちゃんってこれからハイハイしていって、しまっていくじゃないですか。うんうん、で僕はハイハイしないじゃないですか。
大地生まれた時に子供が細い子っていてへんよ。
いないですよ、
ね。丸顔ですよ。
その中でもね、ことさらに丸くて。
うん、そうなんか。
もう、パンパンなんですよ。だからそれで。
いや、でもね、健康優良児最高や。一番いいことやばいですよ。
まあでもそう考えたらすごいなっていう、今
66ですね、なりましたね、だから去年65の時にやったんですが、阪神が60歳で、でもね、DVD が、はい、3枚あるんですよ、もうた？
あ、私ち
ょっと、もうてない、はい、で自分で帰ってみんな見てんけどね、はい、やっぱり3日目が一番気楽に喋ってね、3日目の漫才はものすごい気楽に見れた。
あ、そうですか。
2日目がやっぱりね、明日もあんのんかと、初日はなんか気合入ってね、できてんけどね、3日目がめちゃめちゃ、自分で、あ、こういう風に気楽にあったらええなと思って全部見たんやけどね、直すとこまでもたくさんあったね。あ、ここはあかんわ、これこう喋らなあかんわ、これネタ振り長いわとかね、なんかもうね、43、4年やってんのにね、まだ反省してますね。
いや、だからそれでね、巨人賞すごいなって思うのは、何年か前にお話してるときに、はい、まあ、お酒、ご一緒させていただいてるときに、うん、その時にふとおっしゃったのが、なんかね、銀シャリのお二人の漫才のネタがすごい面白くて、
そうやね。
それが悔しかってんっていうのをおっしゃってて、いや、今ね、その感覚というか、
やっぱりね、はい、僕らに考えられない、漫才やられたり、面白いことのツッコミやられると、やっぱりね、なかなか、うわ、すごいなという拍手送りたいんですけどね、悔しいとこが出てきますね。なんで俺らこれできへんのかなとかね。はい、それはある。プレイヤーですからね。
プレイボーイで連載されてるじゃないですか。はいはいはい、中で、古今東西の漫才で、ベスト3の中に、
そうそう。若手を誰か入れなあかんなと思って、最初はいとこい先生と何という字、宮古城城市長やったと思うんですが、はい、3本目に、銀シャリ入れたんですが、はい。まあ、ちょっと銀シャリがちょっと頭出てたかなと思って、僕は見た中ではね。例えば、片一方、まあ、ツッコミだけうまいとか、はい、ネタ振りだけうまいっていう人は他にもいてますけどね。まあ、総合トータル、まあ、ボケのうなぎくんとツッコミの橋本くん、なんか、ものすごくうまいことバランスが取れててね。
はい。
いいと思いますよ。あ、銀シャリという名前どうやって決まったか知ってる？ほんまに。
ああ、知らないです。
知らんの？
はい。
このね、銀シャリ、うなぎと橋本がね、はい、名前つけるときに、個人個人で考えていこうと、いっぱい考えてきたんですよ、名前をね、それぞれ。その中に合わせたときに二人とも銀シャリがあってんて。ほんで、これ銀シャリにしようかと。これまたすごいよね。
すごいですよね。銀シャリなんて、そんな一般的な言葉じゃないですもんね、普段使う言葉では。
そら、銀シャリいう名前を漫才師のね、自分の名前にしようと思えへんわ。
それが偶然コンビでっていうのは。
考えてたらしい。両方ともあってんて、それが中に。
そういう意味ではね、はい、ちょっと師匠への質問でですね、リスナーがいただいているのがございまして、こちらは、北海道の50代の男性からいただいています。
はい、ありがとうございます。
今のね、ラジコっていうのがございまして、
はいはいはい、
北海道からも聞けたり、
僕も、
するんですけど、
タブレット
でラジコで。
ラジコ聞きますよ。
あ、そうなんですか。この方は、そうですね、名前は、ヒロチンさんです。はい、ありがとうございます、はい巨人さんがゲストということで、これを質問していただきたいですということで、
はい、
ヤング OO で全国から募集してコンビ名が決定した時の正直な気持ちを教えて、くださいと。
ああ、なるほどね。
巨人
これ5000通ぐらい来たんですよ。
は
い、
5000通。
当時ヤング OO でものすごい視聴率あって、もう毎週 30%、 多い時50ぐらいってたんです。
え、そんな
50%
とお化け番組だったんですか、
うん、はい、でその中で5000通来て、はい、まあ、いろんなビッグコミックとか、うん、僕も南出ですから、なんでこうだ阪神も高田で、うん、なんでこうだとかいっぱいあって、はい、ほんでまあ阪神巨人というのはね何通かあったんですよ、うん、
ははは
ただその中でオール阪神巨人というのはなかなかな、はい、オールという
野号がついてる、
で、つけたとき、まあ、僕、本当は阪神ファンやから、巨人嫌やなと思いながら、しゃあないし、今体でかいから、そういう意味でええやんって言うて、つけたんですけども、そのとき、ほんまに会社の偉いさんが、まあ、トーミーさんっていう、もう、方いてはったんですが、はい、辞めはったんですが、その人が、ええやん、この名前で、そんなもう負けない、わからんけど、これでええやん、もう売れへんかったら、また書いたらええがない。こんなんでしたからね。こう、ほんまに会社の偉いさんが言いましたからね、売れへんかったら書いたらええねん、って。そんなか、だから、嫌な感じあんまりなかったですけども、
はい、
ただ阪神ファンやから嘘ついてるなみたいなことで僕は巨人ファンですってずっと言うてましたからね、当時は、で、まあ、ある日からほんまは阪神ファンですね言うて嘘つきって言われたことありますけど、はいはい、
最初はあんまりしっくり来ない部分とかもやっぱり
なんかね、当時も安木清さんとかね、はい、育久良さんとか、高志郎さんとか、そういう普通の名前やったからね、阪神巨人って、で、巨人は良かったんですが、阪神がちょっと、阪神球団から文句出かけた時があったんですよ。
そうだったんですか。
はい。
うん、今やったらもっと問題ないそうですよね。はい、言った企業名がついてるんで、何年か前の高知昇さんが昔、東急って書いてて、東急電鉄からクレーム入って、訴訟沙汰になったようなことありましたもんね。
今やったらちょっと無理かからへんで。
そうですよね。
ただね、びっくりしたのがね、この間ね、オール阪神いう会社あんねんな。はい、びっくりした。いや、阪神くん全く関係ないね。で、阪神のことを、まあ、阪神地区のことを全てやってるというオール阪神いうとこがあんね、はいはいはい、びっくりした。名刺持ってオール阪神ですよって、えって。そんな会社もあるよ。
でもそれは、阪神市長がまずありきですよね。はい、
ね多分
きっと。
さっきに阪神のが出てたと思う。うん、そう、40年前にあった会社ではないと思うけどね。うん、でも、オール阪神ですって、名刺持ったことあるんだけどね。
ね、でも私の兄弟子の堀之内さんって今、うん、柔道整復師されてる、はいはい、方も巨人市長のお名前から、うん、G クラスっていう会社を。巨人の G で、G ね、
はい、
で、巨人一門っていう意味なんですかね。で、クラスっていう形で会社されてますけどね。
ありがたいね、なんかね。まあ、うまいこと言ってるからええやんな。
あ、まあ、堀之内さんは、ね、堀之内さんちょっと最近ね、調子乗ってるっていう。
調子乗っとんの？
琵琶湖放送の方でね、BBC で番組出てはるんですよ。
何しとんねん。そんなん全然聞いてんねん、僕。
いや、師匠には隠してるみたいなんですけど。
この堀之内っていうのは皆さんね、ご存知かどうかわかりませんが、有吉くん。有吉ってね、僕の弟子が、まあ、今も円満破門したんですが。
円満破門ってあるんですか。
円満破門。
はい。
もう、まあ、お前もいつまでも言われたら嫌やろって、俺もいつまでも言うの嫌やから言うて、会うた時は円満破門言ってて、はい。で、堀之内くんと一緒に、はい、その有吉くんのテレビで撮ったん
です。X テレビですね。
X テレビ。
新助さんと神岡さん
が。その昔は 11PM と言ってた番組ですね。はい。
読売テレビ。
あれと撮ったんですけどね。その片割れが、その堀之内くんで。ほう、ラジオで撮んの。
いや、ラジオじゃなくてね、テレビで。
テレビで撮る。テレビ
テレビですよ。で、それでまた、その上の兄弟子のコラーゲン配合マンさんが、はい、大阪で独演会するときに堀之内兄さんを誘ったら、うん、すいません、その日ロケですわ。断られたって言って。
調子乗っとんだ。
コラーゲンさんが怒ってて、兄さんまた出してあげますわって言ったらしくて。
ちょっと上からの。
上から言ってたっていう。
全員で一遍行きましょう。
行きましょう。
一遍全員で。
ねえ。
一遍全員で
行きましょう。
飛び出しますよ、
そう。で、その堀之内さんが、有吉さんのこと、未だにライバル視。
言うてるね。
してるんですよ。もうね、漫才やめて20年以上なるのにライバルしてて、まあお話したことあるかと思うんですけれども、有吉さんが、トンネルズのお二人の番組で、はい、ジャイケンに勝ったら、おごらなあかんみたいな。おごらなあかん。うん、自分で、
高額なもの
を買わないといけないという。
はい。
男気じゃんけん。
男気じゃんけん。
あれで128万の時計を買わされたことがあって。
有吉君。
有吉さんが。で、その翌日にそれを見ていた堀之内兄さんが、同じ時計を買ったっていう。全く同じ時計。そう。
買えるのもすごいやんか。
すごいですよね。
はあ。
でも
そう。まあ、有吉は全然そんな、有吉は全然そんなこと知らんと思うわ。ライバル意識を持ってやられることをね。
いまだにもう信じて
る。でも、そんなんようあるよ。僕、高校の時、同級生の男の子がね、はい、僕まあ、高校出てから、まあ、漫才師になっていくやんか、僕が。はい、だから、それで、僕の、まあ、 高校の時そのライバルでもなかったんけど、勝手にライバルや思って、俺は巨人の漫才に負けへんねん言うてね、どんどんどんどん会社大きくなったりする。
あ、そんな、
親戚も、親戚の兄ちゃんも、僕がこう漫才やって売れていって、はい、で自分の会社、まあ、親戚の南で同じ名前やからね、はいはい、そこの会社を大きくしていった人もいてる。
あ、だから
親戚に負けへんで言うて。
堀之内さんの原動力も多分それなんでしょうね。
だから、最終的には有吉に感謝しなあかんの
よ。そうですよね。
よう悪口ばっかり言っとったけどな。
よう見てますよ、未だに。
今の、
見てない。
嫌いやのに見てんの。
いや、あのね、多分ね、好きなんだと思うんですよ。
一遍どっかで合わしちゃったらええな。
うわ。
でもね、なぜか、そのね、有吉さんも、その時計買ってることを、ご存知のようで、あの、マツコさんとやってる番組あるじゃないですか。あれで、僕と同期の子が、僕と同じように時計を買ってるみたいな話をね、されてたことがあったんです。
ああ、どっかから回っていくね、話はね。へえ。そう、師匠が知らんのにな。へえ、そうですか。でもよかったよかった。そういうライバル持った方がいいよ。僕なんか弟子の時に、はい、ライバルというのは、ライバルでの新助がおって、はい、小枝さんがおって、さんまがおって、この4人が昭和49年に入ったから、すごいそのライバル意識があって、ほんでみんなね、めちゃめちゃおもろかったんですよ、ほんまに。さんま新助なんかめちゃめちゃおもろかったんですよ、弟子の時から。はい、長谷川君と杉本君やねんけどな。はいはい、これがおもろかってね、こんなおもろいやつに負けられへんな、言うて、全員が、なんか、同じ年代に入った人間が頑張って、新助がよう言うとったんやけども、レース、車のレースに例えたら、僕ら3、4台が早かったと。
はい。
うん、ずーっともう、で、ガーもう3人、4人が走っとって、で、周回遅れでみんな後からついてきたと。で、途中に、小枝さんがおったと。で、さんま紳助、僕とは、めちゃめちゃ速いこと走りすぎたんやって。でも、ライバルがおったから、走れたんやと思うよって、いつも余裕。
いやでも すごいお三方ですよね。
そうですね。吉本興業としてはもう豊作の年ですね。昭和49年はね。
でもその中でも、巨人阪神のお二人は、言ったドラフト指名やって、よく新助さんがおっしゃってました。ドラフト1位で吉本入団したんやっていうの
が。素人番組で出てる時に、ヤングオーという番組があって、さっき出ましたけどね、はい、そこのプロデューサー一番上の人に、なんか見つけられて、はい、お前ら素人か、はい、どんなお前ら吉本入れ、言うて、まあ、スカウトされたんですよ。で、吉本入ったんですけどね。
で、もう、素人の時代からヤンタンに出られたんですね、
はい、出てましたね。
三師匠の。
うん。だから、アマチュア番組でちょこちょこ出てる時に、なんか面白いから、ヤングタウンに、もうヤンタンってすごいよね。
すごいですよね。
あれに、レギュラー持ってましたよ。
阪神師匠とかまだ高校生やったんですよ、ね。
阪神高校生。
うん。その時、千里でなんかホテル泊まって、うん、朝そっから、高校に行ってたってこの間おっしゃってましたね。
ああ、あったかかれへんね。そうや、夜中帰られへんもん、あいつ。
う
ん、
そうです
ね。
泉大津で。
うん。
で、そのヤンタンをまだ素人の時のさんまさんが聞いてらっしゃったっていう話も聞いたんですけど。
うん。さんまはね、はい、僕ら巨人阪神のほんまはファンやってんけどね、それは、初めてさんまと会った時に、はい、吉本でね、で、僕も巨人、南出くん、高田くん、かまやん、ファンやってんよって言うけどね、はい、それから一言もファンやってんこと言えへんね、あいつ。
あ、そうです。
どこでよって、ほんでね、昭和49年やねんけども、
はい、
あいつはね、4月ぐらいに入ってんねん、はい、吉本にね、で、僕は7月に入ったんや。だから3ヶ月後やから、はい、こういう世界は1日でも先に入ったら先輩でしょ。だからさんまはお兄さんなんですけれども、はい、僕はその前に、話し会やってて、はい。
あ、そうですよね。
僕ね。
はい。
だから、僕の方が、ほんまは先輩なんですよ。
話し家の世界で言うと。
要するに、この芸の世界で言うと。
芸の世界で言うと。はい。
だから、さんま、俺の方が先輩やで言うねんけど、いや、お前は違うと。絶対俺より後輩やと。吉本入った時から人生は始まんねんとか言うて、よう分からんこと言うねん、あいつ。だから、未だにさんまは僕のことをね、後輩やと。いや、お前、落語やってる時は、それはもう全然違うこっちゃ。それはアマチュアやとかね。
テレビ拝見してても、うん、巨人師匠は、さんまさんのこと、さんまさんっておっしゃる時が多いかなと思うんですけど。
最初、さんま兄さん言ってましたね、やっぱり。
兄さん。
吉本入った時は先輩やったからね。さんま兄さん、小枝兄さん、それから新助兄さんって言ってました。
でも、年齢で言うと、巨人師匠が一番上、
ね。僕が一番上ですね。はい。
で、こういう質問も来てたんですけれども、
はい、
ふんどしフリルさんから頂きました。ありがとうございます。巨人さんが2018年の今、漫才師になりたい高校3年生だとします。養成所のシステムはありません。はい、 そうだとすれば、高校卒業した時、巨人さんは誰の弟子になって漫才師を目指しますかと。
すごい質問。
ははー。今。
今はですね、NSC とか養成所もないっていう設定で。
ならないとか言うんじゃなし、なるとして、はい、して誰の弟子、誰の弟子に行くんやろ。今、弟子取らんからな、
うん。今はいらっしゃらないですよね。
僕、今いないです、いないです。誰の弟子に行くんやろ。まともに考えたことないけども。いやー、松竹に行くか、これ。
それはなんでですか、競争率。
松竹の方がその指定関係しっかりしてそうに思うし、
すご
い、だからあの遥か彼方さんとかね、
はい、
なんか大事にしてくれそうですよ、優しいし、高橋宏さんとか、
あとそういう絆を求めてって
、吉本はリンゴモモコ言うてもな。
高校生
で小玉響ちゃんか。吉本ではちょっと見当たりませんね。
ああ、そうですか。
もう行くんやったらもういっそのことを西川清しようかな。
清志この前ね、新年会も来られてて。
あ、自治に必ず来てくれはるからね。ありがたい。
何年か前に、清志師匠に初めて、弁護士なんてご挨拶を、新年会の時ですかね、させていただいた時に、弁護士の墨田と申しますって言ったら、清志師匠が、一方的に存じ上げておりますって言われました。そんなわけないじゃないですか。僕のような人間に一方的に存じ上げておりますって言われて、すごい人やなと。
国民が
知っとるからね、ものすごいおもろい言い方
や。そうですよ。
あんまりおもろいこと言い方しはれへんねんけどね。
いや、もう、どう考えても知ってるじゃないですか。すごい人だなと思いましたね。
まあ、教師よくわからへんね。でも僕が最初に弟子取ったんが、はい、生意気にも程があるな。32歳ぐらいでした。
うわ、すごいっす。
木戸兄さん。
木戸。この間来てましたけどね。90の老いだからね。新年会ね。
未来世紀01っていうコンビでやってらっしゃいましたよね。
未来世紀01、02か。
でやってらっしゃいましたよね。32歳ですか。
32歳。だから今、もう銀シャレとかそこら辺は40手前やろ、みんな。
そうですよね。
あそこら辺でも取れへんやんか、弟子なんか。もう32歳言うたらもうデビューしたての今漫才師で。それが弟子取ってもうてん。
いや
生意気なことしてましたね。
経験値が。
いや、でもその時の、はい、だから僕らの子供の時のイメージから言ったら、もう、物心ついた時に、巨人阪神師匠だったんですよね。
もうそうか。
何なんでしょうね。
で、だから僕はその、マンダラで高校生の時に初めてお会いした時が、はい、ちょうど今の僕ぐらいの年なんですよ。巨人師匠が。42ぐらいで。いや、もうその時のこと思い出したら、よくね、堀之内兄さんとも会ったら喋るんですけど、今の僕ぐらいの年、僕らぐらいの年やってんで、僕あの弟子ついてる時、巨人師匠はとかって言うて、いや、僕らやばいな、この風格のなさはっていうことをいつも言うてるんですけど、いや、もう、
風格なんか全くないんですよ。やっぱり、いつまでたってもね、昔、初めて会った方とか、その世話になった方は、大きいもんに見えてしまうよ。
いや、そうとは思えない、本当に、僕は17の時とかで、だから未だにでもね、巨人師匠と新助師匠のに、なんて言うんですかね、この、迫力というか、怖いとか意味じゃなくて、っていうのは弁護士業務とかしてても、あまり合わないんですよ。それですごい助かってるというか、
ほんまに、あの時期、やっぱりね、55ぐらいまで、50過ぎぐらいまでは、よし、やるぞという気持ちがめちゃめちゃありましたからね。
そうです
ね。だから、しんちゃんなんかでも、例えば、マンダラという番組やったけども、マンダラの番組もものすごい力入れてたし、いろいろ、あれ、20% 取ったことあるんですよ。昼の番組なの
に。そうですよね。日曜日のお昼で。
で、20% 取ったら、お金出るとか、金一封とか、そんなことがありましたから、まあ、それにも目標もあったし、とにかくやる気満々でしたね、あの時。まあ、やる気満々、遊ぶ気満々、勉強する気満々でしたからね。はい。 あの気持ちはどこ行ったんでしょうね。
いやでもね、師匠、50まではそういう、55まではそういう気持ちだったっておっしゃってたんですけど、はい、この前、うん、去年、フグ料理連れて行っていただいた時に、はいはいはいはい、お酒飲んで、巨人師匠がおっしゃってたのが、うん、20年以上前だと思うんですけど、オールスター感謝祭で、はい、チャック・ウィルソンに相撲で負けたことを未だに悔しがってらっしゃったんですよ。すごいなって思いまして、それが。
あれはね、そうなんですよね。チャック・ウィルソンね。もう目見たら怖いぐらいな人やったんですけども。
元グリーンベレーって一説には聞いたことあるんですけど。
ものすごいええとこ取れたんですよね。
で
ね、
ええ
とこと取れて、はい、その体勢で取ったら勝ったかがあれへんですよ。前蜜取って、いまだに思い出しますけどね。
だからそれをね、その時師匠おっしゃってて、はい、あの時、クラマさんが行事役やったんですよ。
そうなんですよ。クラマ、大親友、僕の大親友で。白血病で亡くなりましたけどね、震災あった、ちょっと大震災あった時の後に亡くなったんですけども。
うん、で、その時に、クラマさんが、あれは巨人の相撲やったって言ってくれてたんやって、
そう。
いまだにおっしゃってるのを聞いて。
あのままなんでお前いけへんねん言うて。
相撲技術がすごいですね。前蜜取りに変えるっていう。
取れてんけどね、ほんで、それ前蜜取った時に足が見えたよね。チャックの足が。この足を取ろうと。はいはい、なんで足取ろうと思ったんかというと、はい、その前の年にね、吉本興業の、関西の相撲大会があったんですよ、はい、相撲大会で決勝で文武さんと当たって僕と、はい、で僕文武さんに負けたんですよ。それがね、ええ体勢やったんですけど、文武さんに足取られたんですよ。でその足取ったら勝てるんちゃうかなと思って、そのチャック・ウィルソンさんの足を取りに行ってしまって、だあの相撲が布石というかね、負けた足取られた、相撲取りもらえたかみたいになってるよ。
いや、それを未だにおっしゃってるのがやっぱり先ほどその すごいなっていうか、い
でもあの時勝ってたらもう伝説の男になってるからね、負けてしまったけども、
すごいですね。
チャックに勝ったら大変なことですよ。
で何年か前のお正月にダウンタウンの浜田さんと志村さんの番組で、うん、リアクションを
やる側の、
巨人賞に、なんか、そういう急に、うん、
あれは。やっと今年亡くなって。
あ、亡くなったんですよ。
今年亡くなった。
総合格闘技の桜庭さんが巨人賞に関節技を仕掛けた時あったじゃないですか。あの放送の後にお会いした時に巨人賞おっしゃってたのが、あれはまあ、一方的に技を仕掛けられてたわけじゃないですか。
うん、そうです。
用意ドンでやらせてほしかったっておっしゃってたんですよ、一度。総合格闘技ルールで。
でもあの時ね。
はい。
ほんまのところ、僕体柔らかいんですよ。すっごい。はい、もう前屈なんかでピシャッとつくし。はいはい、で、桜庭くんが僕に技かけて、ぎゅーっと足開けて、で、僕、痛い痛い言ってたでしょ。
恥ずかしがためって技ですね。
あ、はい、痛い言ってたでしょ。嘘。全然痛なかったんですよ。これ痛がらな、桜庭くんに悪いやろなと思って。ほんま、まだまだもっといけるのになと思いながら、言うてて、思っててんけども、痛い痛い痛い言うてあげたの。
総合格闘技とかバーリトゥードが、もっと昔から、巨人賞が若い頃にあったら、
多分、言ってたからね、プロレスラーになりたいという、相撲取りになりたいというのと、プロレスラーになりたいという夢がありましたからね。
ひょうきんプロレスの動画とかを最近見たんですけど、はいはい、巨人賞が、新助師匠にキーロックをかけられたまま持ち上げてる、うん、らっしゃるんですよ。あれってほんまにね、アンドレ・ザ・ジャイアントとか、そういう、
普通の人
できない技をされてて。
大阪府立体育館でね、はい、女子プロレスがやってる、その興行の中に、ほんままお客さん全部女子プロレスを見に来てんだけども、まあ、ひょうきん族のプロレスやらせてくれ、言うて行ったことあって、はい、でそこでやったんですね。その時は、今、その VTR 僕に家にあんねんけど、はい、もう寂しなったら見るんですよ。
そうですか。
自分で爆笑するもんな。
いや、面白いし、ね、その、動きがね、はい、尋常じゃないんですよ。巨人賞の、その、そういう芸人さんが、そういう企画でやってるんじゃなくて。
いや、あの時の龍介も動きよかったし、はい、阪神ちゃんは阪神ちゃんとおもろいし、新助は新助でプロレス好きやからね。いや、僕ほんまに、人生なんいろんなことやれたら、はい、思い今は漫才やりましたけどね、はい、スポーツ関係絶対行きたかったですね。で格闘技ボクシングやりたかったなと思う、ボクシングやりたかったなと思ってね。
巨人賞は多分そのハート、うん 的に絶対ダウンされないと思うんですよ。とか、例えば総合格闘技でもタップはされないと思うんですよ。どんな腕の曲がり方をしていても。
ね、折れるまで、レフリーが止めるまで、まいった、1000円かからへんね。
そうですよね。その、未だにお家の2階からのロープが、
ロープね。
下がってて、あれ、もう、腕の力だけで登ってらっしゃるじゃないですか。
は
い
は
い、
登ってましたけど、もうやっとこの間外しました。
あ、そうです
か。もうええ思って。その、でも外したローブもったいないから、はい、横のその柱に、くくって、はい、今度、こう、綱引きみたいに引っ張ってます。
まだ使ってるんすか。
でもそのなんかね、トレーニングの仕方がなんかナチュラルなトレーニングの仕方というか。
そうそう、カールゴッチやね。
あ、そうですよ。そうですよ。まさしくカールゴッチが新日本プロレスでやってたトレーニングなんですよ。
これ聞いて皆さんわかるか、
腕の力だけで登っていくとか、
うん、自分の体の負荷が一番いいって言うんですよ。
ナチュラルパワーで
ね。スクワット。スクワットでも昔はほんまに500回やってましたから、毎日。
すごい。
いや、漫才師なのに。漫才師なのに、アホやろ。
500?回
ないな。
飽きてくんね。
まあそうですね。
時間かかるから。ほんで、その畳が汗でピチャピチャになったりするのよ。
それまさしく、猪木と馬場が日本プロレスに入門した時のエピソードとして、その道場の水が溜まったっていうエピソードがあるんですけど、ね。
まずスクワットする前に、裸足になったりしたら、その週刊誌とか雑誌を足の下に引いて、はい、それでないと、その畳が擦れてくるんですよ。どんな漫才師？
いや、そのノウハウなんなんですか？
いや、なんやろね。
すごいな。
それも悔しさからなんですけどね。山登った時にね、はい、めちゃめちゃしんどかったんですよ。兄貴と、ね、山登って、登山してる時に、はい。で、なんでこんな体力ないのかなと思って、ほんで家でスクワットやったら100回ぐらいしかできなかったんですよ。これはあかんわって積み重なって500回まで行って、毎日200とか300、500とやってたんですよ。すごい。で、その時、500できてから山登ったら、はい、スイスイスイですよ、うん、全然しんどないね。
その後なんかだいぶ時間経ってから膝に来るとかってこともないですか？
全く膝腰は痛めたことないんですよ。
膝は大丈夫。
うん、まあこれもう親が大切なというか本当に強い体くれましたね、親が。うちのお父ちゃんもすごかったんですよ。兵隊さんのなんか、はい、軍曹やったんですよね、昔ね、はい。その兵隊さんの隊のなんか運動大会とかやって、はい、その体力測定があるんですよ、その軍で一番やったんですって、うちの親父。
すごいですね。
遺伝子。
軍で。
そう考えると、グリーンベレーの、
そうですね。
チャック・ウィルソンに、そのね、お父様の DNA を継ぐ巨人師匠が、前見つ取ったわけですから。
そうなんですよ。あれがもう、悔しかったですね。今だよ。
素晴らしいです。ちょっとここで一曲、はい、巨人師匠の曲を聴いていただきます。はい、男の子守唄です。はい、